皆さんこんにちは。アイコミュニケーションの平野智明です。今回は、本の読み方ですね。どうやってたくさんの本を読むのか、どうやって本を処理していくのか、こういったテーマで、特別な音声を作りましたので、ぜひ、聞いていただければと思っております。で、私自身、今まで、2018年の7月末の段階で、27冊本を書いてきましたし、それから、読者としても、年間どうでしょう、300冊の本は読んでるかなと。起業して今16年、7年経ちますけれども、おそらくこの間に読んだ本というのは、4000から5000ぐらいになるんじゃないかなと思います。で、どうやってこれだけたくさんの本を読んでるのか。よくそんな時間ありますねと聞かれたり、それからどうやってその本に対する興味を維持するんですか。どうやってこう本を見つけるんですか。そういうご質問いただくことがありますので、この音声の中でしっかりとお答えしていきたいなと思っています。で、まず本の読み方なんですけれども、私の場合完全に多読を進めてます。で、もう一つ同じものを何度も読む、この方法も進めています。で、多読を進める理由ですけれども、たくさんの本を読んでいくと、頭の中にこうストックが増えていきます。知識が増えていきます。で、人はこう知識と知識を関連づけて新しいものを生み出す。そうすると当然アイデアも生まれやすくなる。また、二つの事象をくっつけてこう理解を深めるということがあります。例えば最近池上彰さんの本をよく読むんですけれども、例えば宗教の話とか、地理の話とか、そういったものがこうくっついていき、歴史をこう深く理解できる。そういうこともあると思うんですね。ですので、知識を持つっていうことを私はお勧めしています。で、あとですね、私の場合、ビジネスメールに関する本は、もう目についたものはもうすべて買って読んでます。やっぱり、自分でメールの本をずっと書いていますけれども、他の人がどんな本を書いてるかっていうのを知らないと、こう、自分が優位だっていうことも例えば伝えづらいですし、いろんな質問をいただいたときに、誰々さんはこう語ってますけれども、平野さんの見解どうですかって言われたときに、やっぱり答えづらくなっちゃうんですね。ですので、事前情報としてビジネスメールに関する本は、当然すべて読むと。で、例えばビジネスメールの本、おそらく、日本にはどうでしょう、50から100ぐらいの種類があるかなと思うんですけれども、そうすると、自分との違いがわかるとか、あと、同じ点っていうのもやっぱり目につくんですね。で、読んでいて自分と同じ論点で、これを読んでいても学びが全くないなっていうところは読み飛ばします。で、パラパラっと見ていって、こういう切り口なかったなっていうものは当然熟読する。そうすると今、ビジネスメールの本を新たに読んだ時には、どうでしょう。一冊多分30分ぐらいあったら読めるんですね。で、これ皆さんも自分の仕事のジャンルってあると思うんですが、そのジャンルに関する本というのは、おそらく関係ない、例えば医学書なんかよりも早く読めるんじゃないかなと。結局人は基地のものであれば処理が早いわけです。ですから知ってることを増やせば増やすほど読書のスピードは上がる。今私は、どうでしょう、一冊平均1時間ぐらいで読んでるんじゃないかなと。当然分厚い本は時間かかりますし、薄い本は早いです。それから同じ本を2回、3回と読んでいたら、当然早く読めるようになると。これ、問題集なんかやるときもそうですよね。過去やった問題、解いた問題というのは2回目、3回目、早く解ける。これと同じです。ですので、違う人の本であっても同じことが書いてあれば読むのが早くなる。これが当然ですね。ですので、300冊今読める、年間にこれだけ読める理由というのは、もうストックがあるからだと。で、正直、今全然本を読む習慣がないという方は、まず同じジャンルのものをひたすら読んでいくと、どんどんどんどん早くなっていきますし、冊数にこだわるのであれば、図書館に行って薄い本をたくさん読むことをお勧めしてます。どこ出版とはちょっと言いづらいですけれども、やっぱりこう、行間がたくさん取ってあるスカスカな本って、ね、よく出てると思うんですね。で、昔そういう本を読んでいき、たくさんページはある割には、250ページぐらいあるのに2時間かかんないで読めたぞとか。で、こういう成功体験をたくさん積んでいくことで、読書嫌いっていうのも、なくせるんじゃないかなと。ということで、もう一回ちょっとまとめますと、私が多読を進める理由としては、知識がたくさん増えていき、いろんなものとの関連性が見つかり、早く読めるようになる。これがもうメリットですね。 で、私が読書をするときには、すべてを理解しようと思って読むのではなくて、to do を抜くことを目的にしています。例えばこの一冊の本から学びを得て、実際の仕事、そこに活かしていこう。そういう読み方をします。で、全部を理解しようとすると前のページに戻ったりっていう風になってしまうと思うんですけど、それって非常に非効率だと思うんですね。で、全部の本を丸暗記する、全部理解するっていうことはできないと私は割り切っているので、前のページにはもう戻らないです。どんどんどんどん次のページ、次のページとめくっていき、全体像を理解して、あ、これはちょっと自分でやってみたいなというのがあれば、メモ帳か何かにトゥードゥを書き出す。もうこれをずっと繰り返してます。ですので、一冊本を読んで何か一つでも変更、今のビジネスをちょっと変えていくと、それだけで 0.1% の成長をするんじゃないかなと。で、もう一つ。同じものを何度も読むというものですけど、普段私は残す本か、これは処分する本かということを選別しながら読んでます。例えば、後でこれ読んだ時に気づきが得られるだろうな。もう今読んでお腹がいっぱいだ。また読みたい。そう思った本に関しては、必ず残しておいて、時期が来てから、まあどうでしょう、1年に1回ぐらいは読み返してます。例えば、デール・カーネギーさんの人を動かすとか、あとは、ザ・プロフィット、そして7つの習慣。こういった本に関しては、何度読んだか、もう多分1冊につき5回ぐらいは読んでるんじゃないかなと思います。で、こういった定番の本に関しては、もう古典と言われるものもいろいろありますけれども、まあ何度も何度も読むことをお勧めしています。はい。で、これがまあ本の読み方ですね。じゃあ本の形態、どういう形状で本を読むのがいいのか、これちょっと考えていきたいんですけど、まあ紙の本と電子書籍と、あと音声、まあこの3種類、まあ本を読み上げてるという音声ですね。この3つが今主なものとしてあると思うんですが、私は紙の本がやっぱり好きです。でも、この時代になって、まあ iPhone X にしたからかもしれませんけれども、Kindle でこの iPhone 使って読むというのが、そんなに苦痛じゃなくなった。で、あと音声。今私こうやって音声で喋っていますけれども、本の読み上げの音声に関しても、聞いてるとそんなに違和感がないというふうに感じてます。ですので、私はこの3つをうまく、使い分けながら、読書をしているというのが現状です。で、紙の本は、読んだという、意識も強いですよね。やっぱり終わったらそこに積み重ねられて、で、達成感もあると。で、新刊に関しては、なかなかその Kindle とか音声ではないですので、まあ、若干やっぱり私の本も Kindle 版とかってちょっと後ろにずれるんですね。ですので、新刊ですぐ読みたいものに関しては、やっぱり紙の本にしてます。あと、最近、Amazon の中古だったり、まあ、あとはメルカリなんかもそうですけれども、中古本を本当に安価で、元の価格のどうでしょうね、3分の1、4分の1ぐらいで売られていることも多いので、そういうものを使って気になる本を読むというのはやってます。で、あと、電子書籍に関しては、今、Kindle の、アンリミテッド、読み放題、このプランに入っていて、で、これ、月間980円払うと、まあ、好きなだけ読めると。で、常時、10冊、iPhone の中に私は入れていますけれども、まあ、暇さえあれば隙間時間に、スマホで本を読んでると。で、これ、読み上げを Kindle でこれやってもいいんですけれども、やっぱりこう読み間違いがあったりとか、まあそういう点からも私は、ちょっとチャレンジしたけど、そのまま読むというのをやってます。で、あと、音声版に関しては、まあオーディブルとか、あとオートバンクさんがやってる、オーディオブック、まあこういったサービスがありますけれども、まあこういうものを私は使ってます。で、じゃあどういう時の音を聞くのかというと、これ、まあ、実践塾の教材とか、私のこういった音声教材、近いかもしれませんけれども、歩きながらとかですね。あと、例えば、家の掃除をしながらとか、何か動作をしながらというのは、やっぱり音声はすごく向いてます。まあ、例えばですけど、料理をしながら電子書籍を見るとか、紙の本を読むっていうのはやっぱり難しいですよね。でもこれが、音声であれば、歩きながらとか、まあ、車の運転をしながら、それから、まあ、ソファーでゴロゴロしながら、掃除をしながら、料理を作りながら、まあ、いろんなながら作業の時に音声というのは重宝をしてます。で、私の場合はその耳がいいのか、音声に関してはいつも、 2倍速から 2.5 倍速、すごく遅い読み上げの方の場合は、どうでしょう、3倍速で聞くこともありますけれども、普段はまあ2倍から 2.5 倍で聞いてます。で、最近この紙電子書籍音声の割合が、まあ、ちょうど均等になってきたかなという感じがします。電子書籍の場合は紙の本を持ってくのを忘れた時に、いつも入ってますからそこでパラパラと見たりとか、まあ、そういう使い方をしてます。で、まあ、iPad とかそういった大きなものがあれば、電子書籍で雑誌を見るっていうこともあるかもしれませんけれども、まあ、私の場合は基本、書籍ですね。普通の書籍を電子書籍で、電子媒体で見てる。まあ、そういう感じですね。はい。で、本の見つけ方ですけれども、私は今新聞を取っていないので、新聞の書評とかそこに書いてあるものっていうのは、なかなか出会う機会がないです。まあ、ただ書店によく行っているので、書店で何々新聞でおすすめされてましたとか、まあ、そういうものを見つけて買ってみることはあります。あと自分と感性の近い人のメルマガ、これいくつか取っていますけれども、まあ、そういう方が勧めるものとか、あと実践塾の会員さんと公開収録でお会いしたときに、平野さんこの本読みましたかと言われて勧められたら、ほぼ 100% 買ってます。で、あとはまあ信頼している人のおすすめ、これも実践塾の会員さんに近いですけれども、まあ最近だと Facebook で、知ってる人が本の記事をアップしてたりとか、あとメールでこの本読みましたかってご連絡いただくこともあるので、まあ、そしたらすぐ買って読むようにしています。で、どうしてそのすぐ本を紹介されて買うかっていうと、言われたことってやらない人が多いと思うんですね。でもそこで本をすぐ買ってフィードバックをしたとしたら、あ、すぐ読んでくれてありがとう。まあそういうふうにこうね、思ってもらえたり、重要にしてもらえてるんだなって感じてもらえるとか、そういう可能性もあるので、後で読もうって思うんじゃなくて、もう言われたらもうその場で Amazon とかで買うことも多いです。あとはそして、月にどうでしょうね、2回3回、まあ週1回ぐらいですかね、書店行ってますので、店頭が変わった時に、あ、この本前なかったなと。で、ちょっと、扱いが良さそうだから読んでみようかなとか。で、なんだかんだ言って売れ筋の本って皆さん読んでますので、話題を一致させるためにも売れ筋の本というのは抑えるようにしてます。あと、関連本ですけれども、例えば Amazon で何かを購入すると、この本もどうですかとか、この本を買った人はこんな本も買ってますよとか、そういうレコメンドが出てきます。で、そこで初めて出会って深掘りをしていくということもありますし、あと、たまたま出会った著者さんが、これすごい面白いなと思った時に、その人の過去の作品をもう総ざらいで買うと、そういうこともあります。立ち読みをして、いい本だなと思ったら買う。そういう人もいるかもしれないんですけれども、私は立ち読みをする時間ももったいないと思っています。で、表紙を見て何かインスピレーションを得たりとか、レコメンドで出てきてインスピレーションを受けた。もうそういう時にはもう中身を見ないですぐ買うようにしてます。ですので本当に書店に入って10分ぐらいの間にバーッと3回ぐらいこう歩いて、本を4、5冊買うっていうのも本当によくあることですね。もう吟味はしないようにしてます。で、これ普段の行動パターンでもそうなんですけれども、すべてにおいて吟味をしてると、もうすごい時間かかります。どのパソコン買おうかな、どのスマホにしようかな、で、こういうふうにこう、吟味することによって時間がかかってしまうので、自分の直感を信じていいなと思った本は、そのまますぐに買う。まあ、そういうやり方をしています。で、今回私の読書術というテーマでお話をしましたけれども、気になる点とかがあれば、メルマガの読者さん、実践塾の、ユダさん、含め、メールをいただければできる限りお答えはしております。で、私自身もこれからたくさんの本を書いていきたいですし、また新たな読み方にも挑戦していきたいと思っております。それでは最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。